今日はゼカリア書第13章です。このところでは清めの泉のことが語られています。一節のところに、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるとあります。罪と汚れを清める一つの泉、一体これは何を意味しているのか。実は新約聖書のヨハネの福音書の4章を見ると、イエス様がサマリアに行かれた時に一人の女性と語られて、そしてその時にこの生ける水ということを語られました。その生ける水、ヨハネの4章14節には、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はそのことを約束されたわけです。泉っていうのは何かっていうと、下から水がどんどん湧き出てくる。そしてそれは枯れることがないわけです。普通のため池でしたら、日照りが続くとやがては枯れてしまいます。しかし泉はどんどん水が湧き出てくる。それが泉であるわけです。イエス様はその生ける水が人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出る、そのように約束されたわけです。そしてそのサマリアの女の人は変えられました。そしてヨハネの福音書7章、そのところを見ると37節に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。じゃあその心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるとは何か。その後に39節を見ると、ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。ですからその生ける水、そしてその泉とは何か。実はそれはご聖霊であるということです。比喩的に泉って言われているわけですけれども、しかし神様は私たちに命の水、生ける水を私たちに与えて、それが私たちの内側から溢れ出てくるということであるわけです。クリスチャンはどのような試練、また苦しみにあっても喜ぶことができる。なぜならばその人は自分の内側が潤されている、命の水で溢れているということであるわけです。たとえ苦しめられ、また殉教する、そういうことがあっても、イエス様を信じて喜びに輝いている人はそれに屈することがない。喜びが満ち溢れ、そしてまた誠の神様が生きておられるということを身をもって証しすることができるということであるわけです。願わくば私たち自身の心の中にご聖霊が働いて、そして泉となり、生ける水が絶えず自分の内側から溢れ出てくる。そして自分だけが潤されるのではなくて、周りの人を潤していくものでありたい、そのように願わされます。そしてもう一つの大切な、この罪と汚れを清める、二節のところには、この偶像の名をこの地から立ち滅ぼすと主なる神様は言われています。そしてその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。偶像、それは神ならぬ神であり、そして神様ご自身は私以外のものを神としてはならないと、実会の中で 言われているわけです。もし私たちの心に神様よりそれ以上のものがあるならば、それはもう偶像であるということです。私たちは絶えず神様を第一にしていく。私たちの心の中に、その思いの中に、神以外のものが第一となっているならば、それはまさにそれが偶像であるということです。しかし主なる神様はそれを取り除き、三節になお予言するものがあれば、その人を産んだ父と母が彼に向かって言う、あなたは生きていてはならない、主の名を使って嘘を告げたから。嘘を告げている、偽予言者のことが実は申命記の13章のところに出てきています。そしてそれは、あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、そしてこの言ってる言葉が、さああなた方が知らなかった他の神々に従い、これに仕えよう。まさに偶像礼拝をそそのかせるようなものがあるならば、その悪いものを取り除き去りなさいというふうに言われているわけです。ですからこのところでも、その父と母が彼を突き刺すというのは非常に厳しい言葉が出ています。なぜならば私たちは神を恐れ、神に従って行かなければいけない。そのようにして私たちのうちから実は悪を取り除かれる必要があるわけです。七節のところにも、剣を、目覚めよという言葉が出てきます。そして、羊飼いを撃てというような言葉がここにあります。まあ、この羊飼いというのは、イスラエルを導く王であり、祭司であり、預言者。そうしたものが正しくなければ、取り除かれなければいけない。ですからなぜあのユダヤの地で北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされたのか、そして次いで南ユダ王国がバビロンによって滅ぼされ捕囚となったのか、まさに偶像礼拝、そのことが原因であったということです。そして8節を見ると、全地はこうなる。主の言葉、その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。と出てきています。今、世界の人口はもう70億、80億となっているんですけれども、まあ、クリスチャンの人口はおよそその三分の一であろうというふうに言われています。まあ、ここには、三分の一がそこに残るっていうふうに出てきているわけですけれども、しかしその三分の一も、九節を見るならば、彼らを練り、金を試すように彼らを試すという言葉が出てきます。銀や金が取られるっていうのは、それは熱い炉に入れられて、そしてそのところから、純粋なものが取られるということであるわけです。言うなれば、たとえ私たちが三分の一で残るということがあっても、火のような試練を通っていかなければならないということになるわけです。しかし、この九節の終わりを見ると、彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。最後まで残るわけです。最後まで耐え忍ぶ者は幸いであると。新約聖書にその言葉が出てくるわけですけれども、私たちが試練を耐え忍んでいくならば、神様は必ず栄光、 そしてまた命の冠を与えてくださる。そして私たちは神の国、天国において永遠に生きるものとなることができるわけです。私たちはその栄光を目指してさらに歩んでいくものとさせていただきたいと思います。